J-WAVE ロハストーク。今週のゲストは総合地球環境学研究所教授阿部健一さんです。リモートでのご出演です。阿部先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
阿部先生は京都大学農学研究科を卒業され、京都大学東南アジア研究センター国立民族学博物館などを経て、2008年より総合地球環境学研究所に所属され、2015年には世界農業遺産の制度設計に関わり、世界水フォーラムでは2003年以降ユネスコと共同セッションを運営されていらっしゃいます。まず阿部先生が所属されていらっしゃいます総合地球環境学研究所はどういった機関なのか、先生教えていただけますか。
そうですね、総合地球環境学研究所、ずいぶん長い名前で言いにくいんで、我々地球圏と呼んでます。
はい。
どういう研究所かというと、かつては文科省の直轄の研究所だったところですが、実は正式名称すごく長くて、大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所長いんですよ。はい。で、短く地球圏と言ってますが、その名の通り、地球環境問題を扱う研究所なんですが、環境学あるいは地球環境学という新しい学問を構築するというのが目的となっています。
なるほど。 J-WAVE ロハストーク。今週1月18日、木曜日に阿部先生が参加されますシンポジウムがあるということなんですけども、阿部先生からどんなシンポジウムか、ご紹介いただけますか。
はい。1月18日に予定しているシンポジウムですが、味の素食の文化センターと我々の上位機関人間文化研究機構都が共催するシンポジウムで、タイトルが未来の豊かな食を考えると、里山と海をつなぐ世界農業遺産という、そういった副題を掲げております。1月18日、夕方なんです。開始するのが18時から、終わりは24時30分ということで2時間半ほど。私もまだ行ったことないんですけど、会場の方は TKP ガーデンシティプレミアム田町というところで、田町駅の近くなんだろうなと思いますが、会場に来ていただく方だけでなくてオンラインでも参加できるように、そのようにしています。
定員が220名となっていますけども、オンラインでも500名参加できるので、
はい、
皆さんぜひ、ご参加ください。
そうなんです。ぜひとりわけ若い人に来ていただきたいなと思ってて、それでちょっと時間帯も、そして全国の農業に関心のあるできたら高校生の人にも聞いてもらいたいななどと思って、この時間帯にしたということです。
シンポジウムの、テーマにあります世界農業遺産というのは僕知らなかったんですけど、これはどういうことなんでしょう。
そうですね、簡単に言うと、僕もそう聞かれてすぐ回答するときには、いやユネスコの世界遺産の農業版だという言い方をするんですが、実はユネスコの世界遺産と全然違ってると言うと言い過ぎかもしれませんけど、かなり違ってる面があります。
はい。
これは何かというと、ユネスコの世界遺産というのは自然遺産にしろ文化遺産にしろ、ありのままに残す現状維持というのが大きな目的ですよね。
はい。
それに対して、小倉さんもご存知だと思いますけど、農業というのは常に新しい知識そして技術を取り入れて変わっていってきている、進化していってるわけなんですよ。
はい。
だから今ある農業をありのままに残しても意味はない、そういった点で変わっていく変えていく遺産だということなんです。それで、なぜ遺産なんだということなんですけど、農業というのはそうやって変えていかなきゃいけないということなんですが、この変えていく方向性についてやっぱり、ちょっとこれまでの農業、近代農業問題があったんじゃないか、そこら辺が環境問題とも関わってきますが、生産性収益性だけを重視したそういった方向に、進化変えていった、そしてこのこと自体が農業をやることによって、環境問題 大量の化学肥料なり農薬の使用とか、そういったことを、まあ、それが代表的なことですけど、いろいろ問題を引き起こして、それを見直そうかというのが、この世界農業遺産の大きな趣旨ということです。はい。J-Wayロハスト
ーク。あの安倍先生はその世界農業遺産の制度設計に関わられたということなんですけども、はいはい、この世界農業遺産のその判定基準というのはどのようなものになっているんですか。
はい、もちろんやっぱり農業の一番大切なことは、我々の食料となる農作物を安定して、そして、まあ、ある意味効率よく生産するということで、何よりもそういった農業に携わる人たちの生計がきちんと確保しなければいけないことということで、まあ、地域のコミュニティの食料および生計の保障に貢献すると、これがまあ第一、
はい、
一番大切なこと。実はそれだけではなくてということで、あと4つほどございます。その一つが農業の生物多様性ですね、
はい、
実は農業というのは我々身近なところでは水田稲作を思い浮かべていただければいいんですけど、実のところ人間活動に付随した生物の多様性、これが現在のところ、まあ、残念なことに、絶滅危惧種の多くとなっているということがあります、
はい、
つまり農業生物多様性、これの保全もしっかりと視野に入れたものであることというのが設定基準の2番目になります、はい、で3つ目は、まあ、農業いろんな役割があるんですが、やっぱり地域ごとに本当にその地域の、まあ、日本でいうと風土ということになりますからね、そういった風土をしっかり理解した上で、そういうの地域ごとに独創的な適応技術などを開発しているという、そういったことが2番目、はい、3番目になりますか、
の
設定です。4つ目が実はちょっと親と思われるかもしれませんけど、実は農業をやること、これ一人ではなかなかできない、やっぱり地域社会の存在というのが大きい。いいわけなんですけど、その地域社会で農業をやりながら、いろんな例えばお祭りなんかもそうですし、儀式儀礼というのもそうですし、いろんな地域のユニークな価値観を作り上げて、そこで文化も醸造していく。
なるほど。
で最後は結局我々また再び水田農業の話をしますと、本当棚田を見たら日本人だと、美しいな、いや日本人だけじゃなくて世界中の人が美しいと思うでしょうけど、こういった懐かしくもそして美しい風景というのも農業が作り出してきたものだということで、5番目はそういった風景作っていっているとかどうかというところ、こういったところも認定するときの基準になります。合計5つになりますね。
なるほど。 J-Way ロハス
ト
世界では26カ国86地域が現在認定されているそうなんですけども、例えば具体的には どの国でどんなものが認定されているか具体的に教えていただけますか。
そうですね、まず世界を見渡したときにどこが皆さん馴染みがあるかな。イタリアにアマルペというところがございますね、はい、レモンの栽培で、まあ、素晴らしい観光地にもなってるんですけど、
はい、
すごい石段を積んでそこで、レモンの栽培をしているのが、まあ、世界農業遺産に、認定されております。あるいはそうですね、
いや先生日本で認定されている場所を一つ教えていただけますか。
いや一つというのはなかなか難しいんですけど、まあ、例えば、そうですね、滋賀県の琵琶湖、これ琵琶湖システムということで、
はい、
琵琶湖での水産業、実は水産業でだけでなくて琵琶湖の湖岸なんかで行われている農業、さらにその背後にある林業も含めて琵琶湖システムということで、
はい、
まあ、世界に誇るべき、農業システムだということで、あとは宮崎県の山の方ですね、高千穂郷七葉山地域という言い方をしています。まあ、熊本県との県境の5つの町村がその範囲に含まれておりますが、ここは 細かな農業をやっていると、本当に、それぞれの、水の条件とか、あるいは土の条件、斜面とか、そういったところに細かく適応して、農業をやっている、そういった地域であります。ちょっとなんかこう、本当はラジオでなくて写真の一枚でもお見せすると一番分かりやすいんですが、美しい山はこうやって利用するんだということが行けば分かるような、そういった地域ですね。 J-WAY ロハ
スタック、現在は欲しい食材をどこでも手に入れることができる時代ですけども、地産地消についてはどのような見識を持たれているんでしょうか。
とても大切な考え方だと思います。ただ地産地消だけでなくって、やっぱり、農作物は適材適所ということがありますよね。
なるほど。
地産地消、自分のところので作ったやつを自分のところで消費する。ただ例えばコーヒー、やっぱ日本でコーヒー栽培、もちろん南の方でやられてるところありますけれども、大量のコーヒーを生産する、日本で生産するとなると環境負荷が高くなります。それよりもやっぱり、コーヒーが栽培に適している熱帯の高地で、きちっとしたコーヒー栽培をした上でそれを輸入する、こういったことも大事で、地産地消だけではなくて、やっぱり公益というのも大事なことかなと思います。
先生、はい、地産地消の地産の方をですね、知るという字に置き換えた、言葉を使ってらっしゃいますが、これもちょっとご説明いただけますか。
はい、公益あるいは貿易というのはすごく大事だと、地産地消だけでなくてということを申し上げましたけど、その公益貿易をするときに、小倉さん、フェアトレードって言葉ありますよね。
はいはいはい、
やっぱトレードはフェアでなければということなんですけど、はい、その概念を少し掘り下げていくと、何が大切かというと、例えば僕たち本当に世界中からいろんな食材を得て豊かな食卓を楽しむことができてます。ただそういった自分たちが食べてる食材がどこでどういう人たちが売っているのか、このことを知るっていうのはとても大切ですし、そのことを知ることによってどうしても我々の研究者は環境のことを考えてますが、やっぱりきちっと環境に配慮した形で生産されている食材をやっぱ輸入する、あるいは美味しくいただく、そういったところにもやっぱ配慮すべき。そのためには消費者である我々が生産地のこと、生産者のことを知っておくと、もしかするとよりおいしく、これは遠く離れた、例えばペルーの方が作ったジャガイモだと、ペルーからジャガイモ輸入してるかどうか分かりませんけど、と思いながら食べるともっとおいしくいただけるんじゃないか、それにそれがどんな農業、どんなシステムで作られているかということにも配慮できると、環境問題、地球環境問題に関しても大事な課題となってくるんじゃないかな。それで小倉さん、もう一つあるんですけど、はい、地産地消の生産者側からの話なんです、
はい、
生産者も自分が作ったものをどこの誰かわからない人が食べるよりも、
そうですね、
こういう人たちが喜んで食べてくれるんだ、おいしいと言って食べてくれるんだと思えば、やっぱり農業をやるときにさらに美味しいものを作ろう、それで環境にも配慮したものにしようといった考えができる、そういった意味で生産地と消費地がお互いを知ることができた方がいいんじゃないかということで、地産地消と、同じ言い方にはなるんですが、知る産知る消、別の地産地消も大事なかなとなると考えています。
わかりました。 J-WAY ロハスタック、地球圏 のホームページを拝見してですね、僕はそのモットーである地球環境問題の根源は人間の文化の問題だっていう視点がですね、初めて言われた気がしたんですけど、これをちょっとご説明いただけますか、先生。
ありがとうございます。我々の研究所、総合地球環境学研究所、地球研が、まあ、人間文化研究機構に所属しているというのが、まあ、一つミソかなと思います。はい、やっぱ環境問題はやっぱ文化の問題、つまり、我々の価値観の問題だなという感じがします。はい、まあ、どういう豊かな未来社会を築くか、でも、もしかするとこれまで考えてた豊かさとは違う、そういった豊かさを求めないともう地球は限界に達してます。で、我々の子供、孫、さらにその先の世代が今まで以上に豊かに暮らす、これを考えるのが含めて言えば環境学、地球環境学かなという感じがします。問題解決というよりも新たな豊かさを求める、まあ、それは繰り返しになりますけど、一人一人の価値観、そしてそれに裏打ちされた我々の文化ということになろうかなと、そういった意味で文化というのが結局環境問題の根底に横たわっているんじゃないかと、そのように考えています。
僕の学生時代は文化人類学が勃興期で、まあ、みんな、まあ、中澤新一なんかもそうですけど、みんな夢中になったんですが、
はい、
先生にお聞きしたいんですが、その文化人類学といえばレヴィストロースですけど、レヴィストロースはあれですか、彼の著作の中で地球環境問題のことをもう言い当ててたんですか。
結局のところつながってるんだなと、今僕も読み返してみると、
はい、
直接的には地球環境問題とかそういったことは言葉として取り上げて、課題として取り上げているわけではありませんけど、
はい、
まあ、彼の思想、そういった中にはやっぱり、人と自然の関係性について将来どうあるべきかを考えたような、そういったことも書かれておりますので、
はい、
読み返してみるとなるほどちゃんと指摘されているなと。もう70年代から、まあ、実は地球の環境というのはこのままいくとダメになるよということを随分指摘を受けてきましたので、まあ、その頃の、まあ、レヴィストロースさんはじめ文化人類学者の方々は文化の大切さ、人と自然の関係性についてもう一回見直さなきゃいけないんじゃないかということは指摘されてますね。
なるほど。 J-WAY ロハスタック、最後にですね、まあ、今年もすごい猛暑があったりして、その気候だけでも明らかに異変をみんな感じてると思うんですけど、安倍先生がその特に若い世代に、はい、伝えていきたいことがあるそうですけど、ちょっと最後に教えていただけますか。
小倉さん、僕は2年か3年前かな、
はい、
高校教師デビューをしまして、京都の高校で、1年間環境学を教えてくれないかと言われて、と思ったんだけど、チャレンジしてみたんですよ。
はいはい、
本当試行錯誤、今もって何が正解なのかわからない、どうすればいいのかわからないんですけど、
はい、
意識や情報を高校生に教えてもあまり意味ないだろうな、まあ、ネットなんかですぐ情報知識は得ることができる、そうしたら何をと言ったら、はい、やっぱり地球環境問題っていうのは一つの正解があるわけではないですよね、
はい、
こうすればいいと、まあ、いろんなところで、それこそ文化です、異なる価値観を持った人たちが今地球上で世界に、生きている、その中でこれだという正解があるわけではなくて、何が正解なのかを他の人たちが大切にしているものをやはり大切にしながら考えていく、これはなかなか容易なことではない。でもそういった容易ではない、すぐ答えを出すというのではなくて、じっくり考えていく力みたいなことを高校生に分かってほしいということで、はい、授業と言いながら僕はこう一方的に話すんじゃなくて、グループワーキングなんかをよくやってますね。
なるほど。
課題をみんなで、ディスカッションして、そしてそれを発表して、そしてそれに対してみんなが意見を言う、そうすると違った考えを持ってる、同じ教室にいてて同級生の間でも違った考えを持ってるということにまず気づく、こういったことから環境問題、環境学っていうのが始まるんじゃないかなと。
なるほど。
今のところそんな気がしてますね。
なるほど。いやいや、今日はどうも安倍先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。 J-WAVE ロハーストーク。